おはようございます。最近ですね、今日持ってきたんですけれども、岩波のジュニア新書で育ちを振り返るっていう本が出たんです。まあ、その本から今日タイトルをつけたんですけれども、これを書いた方はですね、綿井さゆりさんという方で、彼女は児童養護施設で長く暮らして、そして自分の生い立ちを振り返りながらですね、でその中で本当に実の親から、愛された記憶を持たずに、本当に孤独、またこう自分は生きていていいんだろうかっていうことをずっと心に持ちながらですね、そして結婚して、子供が与えられて、そうした中で自分と同じような生い立ちを持った人たちのためのサロンを開いて、今そういう社会活動をしている人なんですね。で最終的には自分は生きてていいんだっていうところまでこう至った、その証がですね、クリスチャンじゃないんですけれども、その証がこう本当に正直なものがこう綴られているんですね。で私は育ちを振り返るっていうすごく重いタイトルをこれつけたんですけれども、例えば今日出てくる、今日先ほど三宅さんに読んでいただいた女の人も、5人の夫と暮らして、そして今もう一人の人と同棲してるっていうことですね。でそのことのゆえにもう本当にいろんな人たちから非難されてましたね。で彼女は、そうしたことをこう繰り返しているわけなんですけれども、なんでこう繰り返すんだろうかっていうふうに思うわけですね。周りの人たちはそんな生き方良くないんじゃないかっていうふうにこう責めると思います。で自分自身もこう反省すると思いますね。で、反省したり、あるいはこう責められたりするわけですけれども、実はそう繰り返してしまう心の癖というか、多分この人の心の中にはですね、事情があったんだと思うんですね。でその事情があったがゆえに、同じことをこう繰り返していた。彼女も綿井さんという方もそうなんですけれども、自分のその今まで の歩みを振り返ることを通して、なんで自分はこういうことを一生懸命やってるんだろうか、なんでいつもこういうふうにしてしまうんだろうか、その私たちのこう生き方の癖みたいなものをこう発見して、その背後にあるですね、事情っていう言葉を使いましたけれども、それをもう一度こう自分でこう受け取り直して、でそのことに対して私ができることって何だろうか、あるいは神様がしてくださることは何だろうかっていうことを考えることが大切なのかなっていうふうに思いました。今日読んでいただいた聖書の箇所を、もう一度ご一緒に見ていきたいんですけれども、ヨハネの福音書の4章の1節から18節のところですが、ここでイエス様はサマリアの女性のとこう出会ったことをこの聖書は伝えていますね。大変有名な箇所で、教会に来ておられる方はもう何度も読んでいる箇所だと思いますけれども、もしかしたら今日初めて、この箇所を読まれる方もあると思うので、最初にですね、少しあらすじを確認していきたいと思います。ある日ですね、イエス様はサマリアという場所を通過しようとなさったんですね。で聖書を見ますと、時刻はちょうど正午頃のことだったと、6節のところに出てきますね。これは余談ですけれども、聖書は基本的に寡黙なので、あまりこうおしゃべりをしないので、何か具体的な数字とかを言った時にはよくこうここを理解するヒントになりますので、そのことは心に留めておいた方がいいかなと思うんですね。時刻はちょうど正午頃だった。でとっても暑い時間帯だったわけですね。でちょうどそこには、井戸がありまして、井戸に水を汲みに来た女の人がいました。喉が渇いていたイエス様はその女性にですね、水を飲ませてくださいというふうに、お願いするわけですね。で実はこの時代、ユダヤの常識からするならば、公の場所で男性が女性に、お願いするっていうことは普通ありえなかったようなんです。しかもユダヤ人とサマリア人っていうのは普段からあまりいい関係ではなかったので、そのユダヤ人の男性であるイエス様がサマリアの女性の彼女に水をくださいっていうことはもうタブーだったようなんですね。 ところがどういうわけかイエス様はそうしたいくつかのタブーというか壁をこう乗り越えて、その心が渇いている、まあ、女の人にこうアプローチをかけたわけですね。まあ、お願いするわけですから、イエス様の方で本当に謙虚になってへりくだってですね、くださいっていうふうにお願いするわけです。上の立場、当時の常識からすると上の立場にあったユダヤ人男性であったイエス様の方から本当にこう態度を低くしてへりくだって、このサマリアの女性に向かって、水を飲ませてほしいんだ、お願いしたところから、まあ、この出来事が起こってくるわけですね。さて、まあ、この話を読み進めていきますと、最初はこの喉の渇きを潤す、まあ、水の話だったんですけども、いつの間にかですね、水というそうした物質的なものを求めてやってきたこのサマリアの女の人自身の、なんて言うんでしょう、言葉になっていなかった、心の奥底にしまい込んでいたそうした事情っていうんでしょうか、まあ、ここではあの渇きっていうのがキーワードなんですけれども、その心の渇きに目覚めさせるようなイエス様とのやり取りに発展していったんですね。13節14節をご覧ください。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。まあ、彼女は心がカラカラに乾いていたんじゃないかなというふうに思います。でなんでそんなことを言えるかっていうと、まあ、先ほども少しお話したんですけども、まあ、少し戻ってみますと、ここに、まあ、イエス様とこの女性の出会いの時刻がですね、さっき言った正午頃だっていうふうにありますね。普通習慣からすると水汲みというのは朝一番、もう本当に涼しいうちにする仕事、朝の仕事でした。でところがどういうわけかこの女の人はですね、その時間を避けて正午に水を汲みにやってきた。一日のうちで一番暑い、まず誰も水を汲みに来ない、そうした時間にこの井戸にやってきたんですね。でそのことをこの福音書を書いたヨハネは見逃しませんでした。でなんであえてそうした時間を選んで水を汲みに来たのか、まあ、結論から言いますと、彼女はですね、人と会いたくなかったのではないかと思いますね。人目を避けてやってきた。誰にも顔を合わせたくなかった。おしゃべりしたくなかった。いろんなことを聞かれたら自分の、身の上を話さなくちゃいけないので、あんまりそういう人とこう関わりを持ちたくなかった。ですから誰も来ないような正午頃にやってきたわけですね。で16節あたりから読んでいくとですね、そうした事情がよくわかるわけです。彼女はかつて5人の夫がいましたね。で今一緒にいる人は夫ではなくて同棲しているわけです。ですからそうした彼女の生活ぶりというのは周りから大変厳しい目を持って、まあ、見られていたんじゃないかなと思いますね。ちょうど今週の日曜日にですね、礼拝の中で、まあ、イエス様がお語りになった三条の説教のところから結婚ということについて、まあ、ご一緒に学びました。でその時に神様は、まあ、その時にお話したんですけども、神様は結婚によって誕生する過程を通して私たちが生きていく上で必要なさまざまな恵みを与えようと、まあ、意図なさってるんだっていう話を、まあ、したんですね。でそうしたことを踏まえてここに登場しますサマリアの女性のことを考える時にもう5回も結婚してるんですね。そして今また新しい人と同棲している。でそれはどういうことかというと、この結婚を通して本来得られるはずの私たちの信仰告白でいうところの愛とか親密な交わりとか支え合いとか保護とか訓練とか励ましとかその他さまざまな祝福を彼女はどういうわけか得ることができなかった。言い換えれば彼女の心はその結果非常にこう乾いていたわけですね。で乾いていたからまた新しい男性と付き合って、そして本当に親しくなりたい、満たしてほしいと思う。で一緒になった、一緒になったんだけれどもまたダメだ。でまた乾いてるわけですから、どうしてもそういう関係を求めるわけです。でそういうことを繰り返し繰り返し繰り返しやってきて5人の男性を持った。そして今6人目の人と同棲している。でこのまま結婚していいかどうかわからない、また同じことも起こるんじゃないか心配もある。でそうした中にいたのが、まあ、この女の人だったんじゃないかなと思いますね。ですから この5人の夫っていう、まあ、言葉を見るときに私は彼女の渇きっていうのをすごく感じるんですね。ちょっと話を変えたいと思いますけども、以前この教会に来られた先生がですね、ある少年のことを話してくれました。もうだいぶ昔の話ですけれども、まあ、その子のことをアイ君っていうふうに、まあ、仮にアイ君っていうことでお話したいと思いますが、アイ君の家庭はですね、大変教育熱心だったんですね。アイ君は小学校2年生になった時からですね、まあ、親の勧めでというか親がそういうふうに願ったわけで、まあ、アイ君もそれに応えるように塾通いを、まあ、始めたそうですね。で、彼の両親はアイ君を、まあ、実は小学校の時から私立に通わせたかった。ところが住んでいる場所が遠かったので、まあ、中学からぜひ私立に通わせたい、まあ、そういうふうに希望しまして準備を進めましたね。で、ところが愛くんからするとですね、それはものすごく苦痛だったみたいなんですね。学校終わって、そして本当は一緒になって他の友達と遊びたかったんだけれども、塾の時間がありますので、その友達と別れて塾に行かなくちゃいけない。で、愛くんはどうしたかと言いますと、その苦痛を紛らわすためにですね、塾の合間にコンビニをうろついてゲームセンターを覗き、そして清涼飲用そういういろんなドリンクですね、それから栄養ドリンク、まだ小学生ですけども、そういうものをこう一生懸命飲み始めたそうですね。で、愛くんの家庭というのはこの先ほどの和田さんの家庭と違っていて、大変裕福だったのでお金に苦労はありませんでしたので、愛くんがお小遣いが欲しいっていうと、母親は求められただけをこう愛くんにあげたそうですね。学校から戻れば、まあ、すぐに塾に行く生活でした。で、両親と一緒に食事をすることもほとんどなくてですね、会話もだんだん少なくなってくる。で、親の前でおとなしくしていればもうすべての要求が叶えられた。で、愛くんは親の前で、まあ、ある意味でずっといい子を演じていたわけですね。心はもう反発していたかもしれないけれども、まあ、親は強かったので親の前でですね、いい子を演じていた、装っていた。で、そんな愛くんが5年生の時にタバコを吸うことを覚えたって言うんですね。で、母親に一度見つかったそうです。で、そうしましたら愛くんはですね、もうイライラするんでごめんなさいってお母さんに謝った。そしたらそのお母さんはですね、それ以降注意することはなかった。で、タバコと同じ頃ですね、眠れないっていうことを訴えると、お母さんどうしたかというと、お医者さんから薬をもらってきてくれて、そしてそれを愛くんは飲み始めました。で、そのような生活を続けながら、まあ、愛くん賢かったんだと思いますけれども、希望の学校に、中学に合格しました。で、それはもう本当に両親が願っていた志望校でしたので、もう、お父さんもお母さんも喜んだ、特に父親は喜んだ。愛くんはそのお父さんにですね、お祝いにライター欲しいってこう言ったそうですね。で、ちょっと耳を疑うんですけども、まだ使うなよって言ってライターを買い与えたって言うんですね。ちょっと考えられないことですけども、ところがこれがきっかけになってですね、タバコを吸うんじゃなくてライターのガスを吸い始めたそうです。で、何度もやめようやめようと思いながら、まあ、お母さん睡眠薬、眠れないって言うと睡眠薬くれる、それからタバコも手に入る、シンナーも手に入る、そしてそのガスを吸い始める、ガスパンっていうそうですけども、その習慣から抜け出せずにですね、本当に愛くんは苦しんできました。そして高校1年生の時に、中学時代からの、まあ、親しかった友達から今度覚醒剤を勧められまして、覚醒剤ってのは本当の少量なんだから、もうタバコよりも害が少ないんだからっていうふうにこう言われて、そして覚醒剤に手を出した。で、そのようにして8歳の時からですね、11年間イライラすればタバコを吸い、眠れなくなれば薬を飲み、そして疲れた時は覚醒剤を打ち、退屈な時はシンナーやガスパンを吸引する。で、結局愛くんはそうしたタバコとか、まあ、睡眠薬とかシンナーとか、そうしたものにだんだんだんだんはまっていって、本当に彼を支える、まあ、このなんて言うんでしょう、土台というか、もう彼の寂しさとかがそれにこう勝っちゃって、彼の心の渇きがですね、 それに勝ってですね、一生懸命こう癒すものを、まあ、見出そうとしていったんですね。まあ、先ほど今週に日曜日お話したっていうことをちょっと紹介しましたけれども、本来それは、まあ、子どもにとって家庭の中で得られるはずのものをですね、家庭で得られなかったので、家庭に代わる、まあ、疑似家族みたいな、そうしたこう仲間たちとか、そういうところに、まあ、愛くんは一生懸命こう求めていったんじゃないかなと思いますね。家族もですね、人に迷惑をかけなければいいって言って、そしてライターを送った、タバコの買い置きをしてあげておいたって言うんですね、両親が。そしてうちの子に限ってって、まあ、ショックを受けたそうです。まあ、聖書の中に、まあ、エレミア書っていうのがあるんですけども、そのエレミア書のお開きに並んで結構ですが、46章の11節にこういう言葉があるんですね。あなたは多くの薬を用いても無駄だ、あなたは癒されることはないっていうふうに書いてあるんです。まあ、今日ヨハネの福音書を読んだんですけども、まあ、先ほどからこの渇きっていう言葉に注目しています。でそれがこの4章のキーワードだと思いますね。で実はこの渇きというこの4章のキーワードは、まあ、私はですね、ヨハネ福音書の中に本当に特別な言葉として、まあ、使われてるんじゃないかと思うんです。でそれはどういうことかっていうと、もう一回とっても重要な場面でこの渇きっていう言葉が出てくるんですね。でそれはヨハネの福音書の中でイエス・キリストが十字架にかかる場面なんです。ちょっとそこを開いていただけますか。今日のところに4章にしおりを挟んでいただいて、ヨハネの福音書の19章の28節から30節のところですね。まあ、イエスの死っていうのにあるんですけども、ちょっとここを読む前に少し背景を説明したいと思うんですけども、この前のところをこう読んでいくとですね、ここの十字架で処刑される場面に至る前のところで、まあ、ヨハネの福音書に関してはあまり詳しくは説明していないんですけれども、他の福音書を見ますと、いろんな人たちがいろんな形の、まあ、イエス様との出会いを経験するんですね。まあ、ある人はですね、まあ、イエス様を、まあ、裁く、お前がやったことはおかしい、裁くっていう形でイエス様と出会っています。ある人はイエス様をこう罵るっていう形でイエス様と出会います。ある人はイエス様をもう叩くっていう形で出会いますね。で特にこの十字架の場面っていうのは、私たち人間のですね、本当にこうドロドロした感情とか怒りとかが無抵抗なイエス様に向かってこうぶつけられていくような場面ですね。ですからその私たちのこう影の部分というか暗い部分というのがもう本当にこう全部吹き出すような、人間の本当に哀れな姿がここに出てきますね。つまりそこには本当に心満たされていないもの、もうなんかイライラしている、なんか怒りを持っている、なんか心に悲しみを抱えている、そうした一人一人がですね登場するんですね。でそのイライラっていうのは別にイエス様が原因じゃないんだけれども、そのイライラを無抵抗なイエス様にこう一生懸命ぶつけるんですね。でその結果何が起こったかっていうと、十字架の死っていうことが起こっていくわけです。みんな心が渇いていた、みんな満たされない思いでいた、みんな自分の人生に満足してなかった。先ほどのアイ君もそうでした。多分アイ君のお父さんとお母さんもそうだったから、愛君が願わないことを一生懸命求めたのではないかと思いますね。そして今日ご一緒に読んでいるこのサメリアの女の人もそうですね。まあ、先ほどヨハネの福音書のキーワードは、まあ、渇きっていう言葉が大切なキーワードの一つなんじゃないかってお話したんですけども、この今開いている19章の28節から30節のところをもう一度見ていただきたいんです。28節、この後イエスはすべてのことが成し遂げられたことを知り、渇くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。少し飛んで30節、イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られたとあります。 これがヨハネが描写する、キリストの十字架の死の場面ですね。これ一体どういうことなんだろうか、ヨハネはこのことを通して私たちに何を訴えようとしているのか。ヨハネはですね、イエス様が十字架の上で死ぬときに乾くと言われたっていうことに注目してるんですね。他のマタイ・マルコ・ルカっていう福音書あるんですけども、マタイ・マルコ・ルカにはこの乾くっていう言葉が出てこないんですよね。他のことを注目してる。ところがヨハネだけはですね、この乾くっていうことに非常にこう関心を持って、これは福音書に残さなくちゃって言って、イエス様は乾くと言われた、こうして聖書の言葉が実現したんだっていうふうに解説までも付け加えてるんですね。結論から言うとですね、この十字架の上でイエス・キリストというお方は乾くと叫んで息を引き取られたわけなんだけれども、この乾くというイエス様の叫びというのは、実は私たち一人残らず、そのすべての人の乾きを身に受けてくださった瞬間の叫び、瞬間の乾くっていう声だったんだっていうのが聖書のメッセージなんですね。ですからこれによってこうして聖書の言葉が実現したんだってヨハネは解説を加えてるんです。イエス・キリストは十字架に死なれるために生まれてこられた。で、それはヨハネからするならば渇きを覚える、で、その渇きを持つがゆえに本当に自分が願わないようないろんなことをしてしまう私たちですけれども、その渇きを覚える、すべてのもののその渇きの終わりを告げるために、その渇きの終わりを完成するために、私たちが渇かなくちゃいけない渇きをイエス様十字架の上で全部渇いてくださって、もうあなたたちは渇く必要ありませんよとこう言ってくださっている。で、それがこの出来事なんだっていうことを、ヨハネは伝えるわけですね。私たちは生活の中でですね、本当にいろんな渇きを経験しますね。そしてそれをいろんな形で癒そうとしますね。先ほどの愛くんもお父さんお母さんの渇きを、もしかしたら愛くんがこう利用されて、あまり言葉はよくないですけども、本当は愛くんはやりたくなかったんだけど、そういうところに通わせられて、で、結果的にお父さんお母さんは志望校に受かってくれたんで、その渇きは一時的に癒されたかもしれない。でも愛くんは全然癒されませんね。使われるばっかしですから。それから先ほどの渡井さんもそうですね。あんまりこれ今日詳しく触れられませんでしたけども、そしてサマリアの女の人たちもそうでしたね。そして私たちも例外ではないのか、例外ではないように思いますね。で、そうした根源的な渇きは、聖書に言わすと作り主であるお方と出会うまでは本当の渇きを癒されることはないんだってことを教えてますね。私たちの心にたまった怒りとか、私たちの心の中にある本当に癒されないイライラっていうのは、私たちが無防備でいるとですね、もう本当にいろんなところに向かっていろんな悪さをしますね。見当違いな戦いをして周りの人たちを傷つけ、また自分も傷つき、そんなことばっかしやって、で、後で反省するんですけども、反省しても実はその深いところにそうせざるを得ない事情が私の心の中にありますので、本当にそこまでこう深く行って、そこを癒していただかないと、また同じような場面に出くわしたときに私たちは同じような反応してしまう。本当に哀れな姿を私たちはさらけ出すわけです。今日読んでいるヨハネの福音書の4章にもう一度戻りたいと思うんですけども、このサマリアの女性はですね、こういう事情を持った人でしたね。そしてその結果周りの人たちからちょっとこう距離を置かれて、で、彼女自身もその交わりの中に入っていくことができなかったんですけども、ところがですね、本当に不思議なんですけども、この女の人はここでイエス様と出会ったんですね。いくつかの壁を乗り越えてイエス様の方からその女の人にアプローチかけて、そしてその女の人をイエス様は受け止めたんですね。その結果彼女は変わったんですね。4章の28節のところを見てほしいんです。次のページですけども、 28節、女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきたってあります。彼女が一日のうちで一番暑い正午にやってきたっていうのはなぜか、それは水を手に入れるためでした。そして正午に行けば誰も会うことが会わないで水を汲めるっていうことで、まあ、誰もいないその時間を選んできたわけです。でこの28節見ますと、一番大切なものであったその水の入った水瓶をほっぽり出してしまっている。しかも正午にやってきた理由というのは人目を避けるためだったのに、今度彼女の方からですね、人々のところに彼女の方から出て行っている。つまり一番大切なお方イエス様と出会って一番大切なものを手に入れた結果、彼女はですね、その水瓶は二の次三の次になっていった。そして心の渇きがイエス様との出会いによって癒されたわけですから、今度は彼女自身がですね、もうそのことのためになんかいろんなものを利用する必要もなくなったので、そこからこう解放されて、彼女の方から本当にすべきこと、したいこと、そのことを、そのことに時間とエネルギーを集中する彼女に変えられていった。聖書はイエス・キリストというお方は私たちの心の渇きを癒すとともにですね、私たち自身を本当に新しい人に作り変える力、またそういう思いを持ったお方であるということを、まあ、今朝もう一度心に留めたいというふうに思います。ヨハネの福音書のお開きにならないで結構ですけども、17章の37節にこういう言葉があるんですね。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。このサマリアの女の人は本当にそのイエス様のところに行って、乾いてましたのでイエス様のところに行って、そしてイエス様にその渇きを癒してもらえたんだなというふうに思います。でぜひ 私たちもですね、本当に心に渇きを覚えるときに、このイエス様のところに行って、そしてイエス様から渇きを癒していただきたいというふうに願います。お祈りをいたします。